フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
グラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
どうもこんばんは。ご無沙汰してます。
どうも薄い峠音楽堂本舗、久々にですね、
はい、
2人で揃えましてですね、
すいませんね、なんかずっとね、
いえいえ、はい、大変な作業にねずっと集中していただいてたんですけども、いえいえいえ、何をしていたかというと、
はい、今レコーディング真っ最中でございます。
はい、真っ最中でございます。
そして今日、
はい、
もうお聞きの皆様はお気づきと思いますが超ハイクオリティでございます。
はい、
かつてないほどのハイクオリティ、これ、はい、あれですよね、スタジオですよね。
そうです、ここはレコーディングスタジオのブースの中で
ございます。ブースの中にテーブルがございまして、
はい、
いわゆるこうね、よくラジオブースにあるようなこうマイクが2本、
はい、
2本ですよ、
2本ですよそれぞれに、
はい、それぞれに1人1本ずつマイクが立ってるという
かつてない状況でございますね。
このね、牢の感じ、
はい、
響いてますよね。はい、
ということで、もうレコーディングがね、
はい、
始まりました。
まさに今このブースで、さんは歌を取って、
はい、
歌取りがいよいよ始まって、
はい、
佳境でございます。一気に佳境でございますね。
今日が3日目なんですけどもね、
はい、
先週の木曜金曜と2日間で歌を3曲、
はい、
アコースティックギター1曲取りまして、はい、そして僕が土日京都の方にね、ちょっと秋人くんと
ライブ
やったりして行って、
はいはい
はい、帰ってきて、週明け今日は、また歌を2曲
そうですね
取りましたね。
ちょっと今日はあれですね、大変でしたね。
ちょっと大変でしたけどもね。
もうここでやっておくとね、
ええ、
あと、まあ、短期集中レコーディングなんで、
はい、
バズバズバッとこうね、お盆前に仕上げるぞみたいな、
そん
な、
はい、
そして、秋のツアーの初日に、会場で、
はい、
並べられるように、
はい、
頑張ってる最中でございますよ。
なんとかね、間に合いそうな、
そうですね、
ね、
はい、
ギリギリってどうしようって感じではないんですけども、
はい、
でも、ね、油断はできませんのでね、
はいはいはい、
これからまだまだレコーディング続きますけどもね、
はい、主にね、スタジオでは、はい、歌とその生ギターですね、
そうですね、
マイクで撮るものを撮って、その他のもろもろのオケというものは、私が、自宅で、
はい、
くっそ暑い熊谷のスタジオの中で、
はい、
こもりっきりでやっておりますが、
はいはいはい、ご苦労様でございます。
はい、現状としてはね、
はい、
まだこう、なんていうのかな、アレンジには行ってないんですけど、
うん、
その最初のフォーマットをこうね、非常に煮詰めてるというか、
はい、
これをやっておくとですね、
うん、
一斉のせいで、ドバドバドバッと最後にこう、はい、もうレベルがこう、ね、今日もエンジニアの方におっしゃっていただいたんですけど、
うん、
もうレベル合わせというのは非常に大事でございます。
大事ですね。
最初にこれをやっとくと、うん、後々楽だというね、
うん、
はい、今そういう作業をやっていて、
ね、
そうですね、まあ予定通りって感じですかね。
予定通りですね、はい、これがまたもうこうどんどん順調にいってくれるといいんですけどもね、はい、まあでも今回ほらまあまあちょっとこう企画もののアルバムでね、
そうですね、
昔の曲とかも入るんで、はい、その レコーディングが始まってまだ歌詞ができてないとか。
そうなんですよ、ね、あのね、それがないっていうのはね、うん、非常に楽だという。
楽ですよね、
はい、なんかこう作りながら考えながら、うん、撮るっていうのはね、うん、非常にプレッシャーですね。
プレッシャーですよね、
はい、浮かばない、うん、でもスケジュールは迫って
くる。そうそうそうそう、
まあね、うん、歌詞はちゃんとありますし、うん、散々やってますし、
はい
はい、それをこう新たにね、うん、こうなんていうのかな、違うこう切り口で、
ね、
はい、取り直すという、そういう企画でございます。
ちょっとね、本当に最初こういうアルバム作ろうよって言った時から、どんどんどんどんこう2点3点というか、
そうですね、
どんどん膨らんでって。
そうですね、最初の、ね、まあ大まかなコンセプトは変わってないんですけど、うん、待てよと、
うん、
今やらなきゃいけないことがあるだろう。
そうそうそう、
ね、はい、これはね、だからね、今までこうライブでこのサルベージ&リサイクルと称して、やってきた曲、何が入るのかなと思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、
はい、
上がったらね、
って言っちゃいますよね。まずタイトルをね、
はい、
見た瞬間に、
っていう、そうなんですね。
そういう。
いわゆるライブではサルベージ&リサイクルというね、
はい、
コンセプトのもとやっていましたが、さあ、それがそのままタイトルになるかといったら、
そうはいかない。
そうはいかない。
はい。
ちょっとひねってありますよ。
楽しみだな。
そのタイトルと、曲のラインナップを見ていただければ、
うん、
なるほど、なるほど、
なるほどというね、
お分かりいただけるんじゃないかと。
これはね、ちょっと素晴らしいアルバムになるんじゃないかな。
はい。
もう皆さん、絶対これは満足していただける、一作ではないかなと。そんな風にこう思ってるんですけどもね。まあこの後まだまだ歌取りも続きますし、それからギター、エレキギターはね、いわゆるライン取りというやつなんで、レコーディングスタジオじゃなくても、
はい、
取れるんで、
どこでも取れる
というね、そういうそんなスケジュールになっておりますんでね、はい、楽しみにしててください。それではここでちょっとね、一通お便りの方、
はい、
お願いします。
はい、エースさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。この春からロードバイクを買って自転車通勤をしている松本市のにゃんころもちです。
来た松本。
来た。今日は休みで天気も良かったので、お隣の安曇野島でサイクリングしてきました。
いいな、いいな、
いいね。サイクリング用に作った、フェイスDSのプレイリスト聞きながら、片道16キロ、
おお、
約1時間ほどのんびりペースで走りました。うん、今の季節は田植えが終わって空と雲を映した田んぼと、緑から黄金色にグラデーションしている麦畑が交互に現れる安曇野。遠くには雪が残った山々と、足元にはこれでもかと咲きまくりの花々、
うん、
川の流れや用水路の水音が涼を運び、湿った土や葉の匂いが風に乗ってやってきます。浮かぶね。
浮かびますね。
フェイスデースの曲はどんな景色ともよく合いますね。風と貝殻がかかると坂道を登るのも楽しく、
うん、
トニックトレイルがかかれば下り坂で感じる風がますます心地よくなります。そんな中、一段と広い麦畑の横を通ったタイミングでかかったウィンドアカイバー1、この瞬間ほんと神がかってました。スマホの中の人、グッジョブ。っていうか、フェイスDSが神か。語彙力崩壊するほどグッときました。
いいな。
単純に麦畑と空や山の風景とが曲が美しくマッチしていただけでなく、うまく言えませんが、何百年何千年と繰り返してきたんだろうなっていう、ひたすら大きい自然の移り変わりと、その中にいる私みたいなものを感じて鳥肌が立ち、この景色が私の娘やその先の子供たちの心にもずっと焼き付いていくといいな、なんてことを思いました。いつもいつもいろんな場所、いろんな場面で新しい発見や感動をくれるフェイスDSの曲と、お二人には感謝です。私の人生を彩ってくださって本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
帰り道にはネクストページで年甲斐もなく全力疾走したので明日は筋肉痛かもしれませんっていうね。
はい。
いや、本当浮かびますね。
浮かびますね。
私もこの景色をね、安曇野で散々見てきました。
ですよね。
もう本当ね、毎年こういうのを繰り返していいですね。うん、いや、本当ね、天気もいいんで、行きたいところですが、
はい、
レコーディングで
ございます。レコーディングで
ございます。はい。そんなね、景色を思い出しながら、こうね、一生懸命レコーディングしたいと思います。
はい、
リクエストが来ております。それでは、聞いてください。フェイスDSで、ウィンドアーカイバー1。
通り過ぎていた幻のような影、夢中で追いかけてた。 離れそうな距離でいつか見失って時が過ぎたことに気づいた。痛みも悲しみも捨て去ってきたあの頃、場所でさえクリアしたハードルと越えられなかった壁、自分は特別じゃなかった。笑顔も安らぎも手をすり抜けたあの頃、
引き続き都内某所のですねレコーディングスタジオのブースの中で、
はい、
非常にハイレベルな、
はい、なんかねこういうなんかね設備を前にすると、うん、俺たちってなんかこうねラジオマンみたいなちゃんとしたこう何あの MC みたいな、ね、はい、そんな勘違いをしてしま
いますね。勘違いしてしまいますね、はい、
全然そんなことないですけどね。
もうだってこんなにもう400何十回番組やってて、
はい、
こういう収録がほとんどないってのはすごいですよね。
そもそもね向かい合って喋ることがないだいたいね、
ですよね、
ホテルに地べたで座ったりとか、
そうそうそういやいやいや今日はちょっとね面白い感じですよ僕らとしては、はい、あの番組やってらっしゃる方はこれが当たり前なんだろうと思うんですけどね、
はい、ね、多分あの皆さんもそうやって撮ってるんだろうなってこうね、うん、ご想像なさってるかと思うんですが、うん、全然そんなことないですよ。いつもはあのベッドで並んで座ったりとかね、ね
今日はちょっとスペシャルでお送りしてます、
ね、はい、
さあお便りの方をまた紹介していこうと思います、
はい、
こんばんは、新潟県の三木と申しま す,
どうです。
まず謝っときます。
あら、
S さんクラゲさんごめんなさい。
あの
餃子ニンニクお好きなんですね。
当たり前じゃないですか。
先日あの吹き味噌ネタ読んでいただいた時に、餃子ニンニクのお話をされていてびっくり、存在忘れてた。うちめっちゃあるわ。
でしょ、
今作っていない、リアル山の中かっこと言っても家から近いのですがの畑の脇にあるので完全に存在忘れてました。早朝と夕方は熊さんがいらっしゃるので畑に行かなくなっちゃったんですよね。
まあですよね、
うん、うちの亡くなったじいちゃんが好きでよく天ぷらにしてましたよ。そういえばおお何年も食べてないわそういえばと取りに行きまして、少し遅かった感じですが早速お浸しにしていただきました。あー確かに美味しいかも、がっつりとしたニンニク臭ではないので食べやすいですよね。 なんでも生育がすごく遅いので増やすのが大変みたいです。
なるほどね。
それが流通しない理由でしょうか。そんなにお二人ともお好きならライブの時に貢ぎ物としてお持ちしたいものですが、季節物ですしライブ会場の中に持ち込むと他のお客様にあれなんかニンニク臭くねとか言われそうなのでやめときます。だったら言うなよって感じですが、すいません、ただの自慢話になってしまいました。とりあえず画像を添付しときます。こんな感じで生えてます。ほんとただの自慢話っていうことなんですけど、
あらあらあら、
ほりゃほりゃほりゃ
ほりゃほりゃ、
こんなにいいな。
いいですね。
こん中に飛び込みたいですね。
そうですよ、もう泳ぎたいですよ。
ね、本当美味しいですもんね。
本当美味しいですね。このお話した時もね、多分言ったと思うんですけど、ね、北海道名物みたいになってるけど、本当にね、ちょっと山の中にはいっぱい生えてるんですよね。
そうなんですよね。
はい、もうね、なんで生えないんだろうってね、本当思いますね。
ね、なんとか流通してほしいんですけどね。
これと焼酎さえあればなんですよね。本当にね。さあ、うまーって感
じね。さあ、じゃあお便りお願いします。
はい、はい、Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。あ、お世話になります。
お世話になります。
先日あった話です。もうそろそろ寝ようかなと思っていたら、急に旦那からボンちゃんと呼ばれたので、思わずはいと返事してしまいました、はい、そしたら続けて今月末さというので、私が今月末がどうしたのと聞くと、忘れたというのです、うん、お気づきでしょうか。これ寝言です、あまりに自然すぎて気づきませんでした。でも気になって月末は予定を入れられません。Aさん、クラゲさんはスケジュール管理は手帳派ですかアプリ派ですかっていうね。
いいですね、このボンさんの旦那さん、
このね、寝言ね、あのね、こういう寝言ネタ、これ話したかな、あるんですよ、あのね、僕が昔やってたバンドのね、ボーカリストがね、我が地元の、熊谷で、
はい、
ま、そうデビューしたての頃かな、ライブがあったんで、うち、に泊まったんですよ、でうちのね、俺の部屋 でそのボーカルがこうね、客人なので、はい、私のベッドに寝ていただいて、私床でこう寝てたわけですよ、はい、そしたらですね、なんかね、明け方4時頃ですね、なんかねビカって光ってね、目が覚めるんですよ、
はいはい、
なんかね明け方4時ですよ、
明け方4時
なのにね、雷が鳴って
る、あ
で真っ暗のなんかビカビカって光って、
すごい天気だった
ね、なんだ怖いな怖いなと思ったらですね、僕地べたでこうね天井を見上げてたやつな、こうベッドからね、急にむくっとそのボーカルが起き上がって僕を覗き込むんですよ、上から
上から、
はい、でもなんだと思って、そしたら、つかさどってますか？ビカーンみたいな。怖え怖え。
どんな夢を見ていたんでしょう。
つかさどるって何でしょう。
何でしょう。何をどうすればいいのかがわけわかんないですね。
あまりのシュールなその絵面とともにね、忘れられないんです。
すごいですね。
ね、ね、わかんないですよね、本当にね。
出口。延期か。
名前を言ってしまった。はいはい、
さあ、もう一ついきます、
はい、
ごめんください、 A さん、クラゲさん、こんばんは、ということで岐阜県の文江さんからいただきました。
お久しぶり。
すごいの見つけちゃいました。
何でしょう。
フジパンの商品
きた。
その名もカレーパンサンド。
え、待って、
日替わり奉仕品だったから、平棚にたくさんあったんですけど、東北限定商品ってわざわざ書いてありましたけど、売ってたのは各務原市です、岐阜県ですね。いつもの近所のスーパーです。春の行楽特集って全国各地の、有名メーカーお菓子ですねをたくさん売ってたからかな。でカレーパンサンド、
カレーサンドではないですね、パンサンドなんですね。
揚げパンタイプのカレーパン、いわゆる普通のカレーパンを、
はいはい、
食パンで挟んであります。
コロッケ扱いかな、ね、
食パン1枚の大きさを半分に切ってあります。なのでカレーパンも2分の1です。一袋に2分の1状態です。カレーパンって揚げたての、サクッカリッとしてるのが美味しいですよね。できれば揚げたてを買いたいけど無理だから温めてカリッとさせて食べませんか。食パンに挟まれてるのでサクッもカリッもなく、温めるとトーストになっちゃうし、カレーパン部分はカリッとしないままだろうし、 肝心のカレーの量が少なすぎて全然カレーが主張しません。何パンなのか分かんない。おまけに食パンとカレーパンの生地が分離しててコロッケパンってありますよね。私好きです。
やっぱりね、
うん、コロッケパンのような感じを想像してはいけません。
あ、違うんだ。
あれはコロッケとパン生地が馴染んでるけどカレーパンはカレーパン独立してます。もしかしたらカレーパンは何者にも挟まれたくないのかもしれません。っていうかなぜにカレーパンをパンになってるものをなさらにパンで挟んだのか。カレーパンのカレーがもっとたくさんだったらもしかしたら違う感想になってたかもしれないけど、パッケージに食べて満足って書いてあるのですがお腹だけはいっぱいになりました。そこだけ。パン好きの私ですがいいとこが見つけられない。久しぶりにもう買わない商品リスト入りしちゃいました。フジパンさんごめんなさい。なぜ東北限定なのかわかりません。もしかして東北ではこういう食べ方が定番なのでしょうか。それとも最初にこの地域で発売してみて評判が良かったら全国展開パターンなんでしょうか。画像を添付しますということでね、こういうねカレーパンが食パンに挟まっている
。まあいわゆるメンチカツサンド風の定をしてますけれどもね、うん、ね、
これはもう絶対ダメだと。
これダメですよね。はい。
でね、この前ネットのねグルメ情報みたいなのを見てたらですね、カップ麺のねきつねどん兵衛ってあるじゃないですか、
はい、
うどんですよね、はい、あれのちょい足しでカレーパンを乗せるっていうのが載ってて、
ほいほいほいほいほい、
でこのお便りをちょっと読んだ後だったんでどうなのかな、ちょっとこれもやってみようと思って。
まだそっちの方がね、ね、ほら某長野の、
はい、
有名なお方がね、そばどころの名古屋、長野だけどおそばにコロッケ入れるのはめちゃくちゃうまいっていう言ってたじゃないですか、うん、はい、それと同じなんかね、うん、提はするんですけど、
そうなんだけどね、やってみたんですよ、絶対やんない方がいいです。
そうなんだ。
もうカレーパンの要はパンじゃないですか、周りが揚げてあるけども、
はいはい、
あれがどんどんどんどん汁が染みてきてもうねお揚げだかパンだか区別がつかない、もうカオスな状態になってしまってね、これはおすすめできません。
カレーパンのパンってのはやっぱ独特なんですね、やっぱね。
そうなんでしょうね。カレーパンはそのまんま食べる以外、
まあそうですね、
方法ないと思います。
ね、
ということで文江さんありがとうございました。
なかなか生かしたネタありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
東北限定ということなんですけどもね、東北の方もしこれ聞いてて
どこら辺で流行ってるか、
食べたことあるとかいう方がいらっしゃったら、まあ食レポいいっすわ、もうまずいの分かってるから。でもこんなに流行ってるよとかいうあったらお便りお待ちしております、はい、ということで今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースで風と貝殻。
とかいいからそれだけポケットの中詰め込んでいつの日か巡り合える君にあげよう傷つきながらそれでも立ち止まらない僕らはいつものように笑って歩いていこ
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。なんかお別れの時間が近づいてくるのが惜しいぐらいの、
ね、
このハイクオリティな状況で今日は収録させていただきましたけどもね、はい、まだまだレコーディングが続きますけども、まあ、あのリリースを楽しみにしてていただきたいなという感じですね、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします、
はい。
それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。